一応もう一回換気してください。換気してください、今朝ですね、教会のコピー機が、全く印刷しなくなりまして、朝6時半ぐらいですかね、いつも週報が大体印刷、朝もう印刷されて出てるんですけど、それを見に行ったらですね、大体終わってたんですけど、最後の最後真っ白になってて、それでおかしいなと思ってコピーしてみたら全く出ないんですよ、黒もカラーも全く出ないんですよ。で何度もやってみたんですけどダメでですね、それでまあこれはしょうがないなと思って故障中って紙を貼って、私の部屋のちっちゃいプリンターを持ってきて、まあ今日何かあったらこれを使ってくださいっていう感じで置いといたんですね。で9時半ぐらいですかね、石本さんが来られてて、それで「いや映らんのんじゃけど」って言ったら「寒さかもしれませんね」みたいな。それでまあ、エアコンつけて、しばらく部屋を温めておいたんですけど、それでまたその時点ですってみたら出るんですよ。まだちょっと完全じゃなかったんですけど、それからまた1時間後ぐらいしてやったら綺麗に映るんですよね。で寒さでプリンターが止まってしまったというですね、前代未聞ですね。それぐらい寒かったということですけど、はい、皆さんお気をつけください、はい、ちょっとびっくりしましたね、はい、では締めていただいて、今日はですね、まあ、預言者の辛さという、まあ、本当は、ね、預言者は辛いようにしたかったんですけど、もうこの、まあ、この時期というかお正月になるとですね、私らの世代は、まあ、寅さんというですね、正月映画の金字塔ですから、まあそれでなくてももう寅さんが大好きで48巻全部私は持ってるんですけど、まだ繰り返し見てるんですけどね、預言者を辛いようにしたかったんですけど、まあ、ちょっとやっぱりね、説教のタイトルとしてはあまりにも下世話なので「預言者の辛さ」というタイトルにしておりますけれども、先週のおさらいですね、こう今年はこれをまずやるということでありますが、聖書の中で最初に預言者と呼ばれている人は誰ですか。はい、モーセですね。ちょっとなんか反応悪いですね。モーセですから、はい、モーセです。モーセがちゃんと聖書に預言者と書かれている最初の人なんですね。まあアブラハム、イサク、ヤコブもね、預言者っぽいっちゃ預言者っぽいんですけども、正式に預言者と書いてあるのはモーセなんですね。はい、2問。主がモーセを召された時約束されたことは何でしたか。燃えるが燃えていない芝の木の下でモーセに主が約束されたことは何だったか、何だったでしょう。まあいろいろあったんですけどね、これはですね、私は必ずあなたと共にいるというこの約束だったんですね。これが最初に神様がモーセに言われた約束ですね。どこに行っても私があなたと共にいるからと言われた、まあ、このメッセージってのはやっぱり聖書の、ね、最初から最後までこう貫いているメッセージでもあるわけですけどね。最後の問題ですね。モーセは誰のモデル、雛形でしたか。はい、はい、これはバッチリですね。他にないですよ大体ね。他にもうこの質問に対する答えがイエス様以外にないですけど、パウロとか出てこないですけどね、まあでもこうたくさんの類似点があってですね、まあ、モーセの姿、やったこと、いろんなことがやがて来る本当の預言者というかね、それ本当のメシアをこう、まあ、指し示しているというようなお話を先週いたしました。ということでですね、まあ、最初の預言者モーセですけれども、まあ、彼は最初からね預言者になったわけではありませんでした。まあ、この辺もちょっと先週の復習なんですけれども、準備期間がありましたですね。まず選ばれたということですけれども、当時イスラエルの民は増えすぎたためにですね、まあ、間引かれたんですね。殺されてしまった、男の子はみんな殺されるという憂き目にあったわけですけれども、モーセはその中で命を救われてですね、エジプトの王女の下で育てられると。そして訓練を受けました。まずこの生まれ育った家庭で宗教的な訓練を受け、そして王宮に上がってからは 王の子供としての、まあ、帝王学といいますかね、さまざまな当時のエジプトの最高の学問を身につけると。でも自分の力で、同胞を助けようとして失敗して荒野に逃げていくと。そこで40年間、羊飼いをしてね、しかしその羊飼いをするということも訓練だったんですね。で神様に召された時には80歳になってましたからね。80歳で召されてますから皆さん、まだまだまだまだ80歳で召されてますからね。80になったらもうそろそろ仕上げかなと思ったらとんでもないですね。こっからスタートですからね、まあ燃える芝の木で召されるわけですね。そしてモーセがやったこと何かというと、まあもちろんエジプトからイスラエルの民を救い出すということであるし、そしてその途上ですね、律法を与えられるわけですね。まあこれは約束の地で生きていくための法律でもあるけれども、主なる神とイスラエルの民の契約書だったんですね。これを守れば祝福されますよと、要するにこれを守ってさえいればうまいこといくよと。そんなに大変なこと書いてないですから、本当に原則的なことですけれども、これを守ってさえ、でもし、罪を犯したとしてもこうすれば許されるよという、その贖いのやり方までちゃんと書いてある、この律法を与えられるわけですね。でしかし、まあ、最初のアタックで失敗をして、あれの40年間このさまようということになるわけですけれども、この間、まあ、モーセのあれのミディアンの羊飼い生活がね、大いに役立ったと思いますね。でもちろん彼は預言者として主の言葉を取り継いで、また民のサイドに立って取りなすというですね、そういう働きをいたしましたけれども、まあ、彼は神の代弁者であると同時にまたこう代務者であったと。ただ神様の言葉を語るというだけじゃなくて、神様がなされたいことを代わりに行うというですね、そういう責任を果たしたということでありますけれども、今日はですね、そのモーセのたった一回の失敗の話ですね。預言者はつらいよですけれども、民数記20章の1節から13節をお読みいたします。イスラエルの人々その共同体全体は第一の月の月にツィンの荒れ野に入った。そして民はカデシュに滞在した。ミリアムはそこで死に、その地に埋葬された。さてそこには共同体に飲ませる水がなかったので、彼らは徒党を組んでモーセとアロンに逆らった。民はモーセに抗弁していった。同胞が主の御前で死んだ時、我々も一緒に死に耐えていたらよかったのだ。なぜこんな荒れ野に主の回収を引き入れたのです。我々と家畜をここで死なせるためですか。なぜ我々をエジプトから導き上らせてこんなひどいところに引き入れたのです。ここには種をまく土地もイチジクもブドウもザクロも飲み水さえもないではありませんか。モーセとアロンが回収から離れて臨在の幕屋の入り口に行き、そこにひれ伏すと主の栄光が彼らに向かって現れた。主はモーセに仰せになった。あなたは杖を取り、兄弟アロンと共に共同体を集め、彼らの目の前で岩に向かって水を出せと命じなさい。あなたはその岩から彼らのために水を出し、共同体と家畜に水を飲ませるがよい。モーセは命じられた通り主の御前から杖を取った。そしてモーセとアロンは回収を岩の前に集めていった。反逆する者らよ、聞け。この岩からあなたたちのために水を出さねばならないのか。モーセが手を挙げその杖で岩を二度打つと水がほとばしり出たので、共同体も家畜も飲んだ。主はモーセとアロンに向かって言われた。あなたたちは私を信じることをせず、イスラエルの人々の前に私の聖なることを示さなかった。それゆえあなたたちはこの回収を私が彼らに与える土地に導き入れることはできない。これがメリバ争いの水であって、イスラエルの人々が主と争ったところであり、主がご自分の聖なることを示されたところである。以上ですね。 まあ、これはカデシュというところで起こった事件だと書いてありますけれども、まあ、カデシュ別名カデシュバルネアですけどね、実はこのカデシュという場所はエジプトを出てイスラエルの民が最初に約束の地に石膏スパイを送った場所なんですね。で最初の偵察で、非常に豊かなところだけれどもみんな巨人で強そうでとても私たちは太刀打ちできませんと言ってイスラエルの民が、そこで嘆き悲しんで、主を怒らせてですね、その世代は約束の地に入れなくなったというまあ因縁の場所なんですね、このカデシュというところは。で民数記の13章ですけれども、まあ、その後40年間荒野をさまよってで再びこのカデシュにやってきたという話です。だからちょうどまあ約40年目に起こった話なんですね。でそこで姉ミリアムが亡くなっています。ミリアムが死んだと書いてあるんですね。ミリアムといえばモーセが殺されそうになってナイル川に流された時に、彼を、まあ、ずっとその後をつけていってそしてエジプトの女王に助けてもらった時にいい乳母を紹介しますって言ってですね、うまいことを自分の家に連れ帰った、まあ、言ってみればモーセにとっては命の恩人だしで、まあ、彼女のことは他にもいくつか記事がありますけれども、まあ、伝説ではねヨシュアの奥さんだったんじゃないかというようなね説もある、ね、何にも根拠ないですね。まあなんかそれらしい、うん、でもモーセにとってはお姉さん、まあ、兄のアロンとね姉のミリアムは彼の一番こう身近な、助け手であったと思うでそのミリアムがここで亡くなった、うんまあ、約束の地を前にしてね、まあ、いよいよもう約束の地に入ろうかというところで、まあ、姉を失って、まあ、モーセはちょっとねがっかりしてたと思うんですね。でそんな時に起こったこの民の反逆なんですね。水がない荒野ですからね、水がないのは当たり前なんですよ。ずっと水のないところで暮らしてきた。でもそれも40年間ですよ。40年間水のないところで暮らしてきたんですね。でもまたここで改めて水がないじゃないかってですね。まあ言ってみれば 40年目とね変わってないんですよ。世代は変わってますけれども彼らのそういう体質というかそういうものは変わっていない。徒党を組んでモーセとアロンに逆らったとありますね。徒党を組んでっていう言い方、まあ一人ではなくということですね、もうそういう不満のある人たちが集まってモーセとアロンに文句を言ったと。で彼らが言うにこと書いてですね、同胞が主の御前で死んだ時我々も一緒に死に耐えていたらよかったわけですね。要するに彼らの、まあ、親の世代はあれのでみんなバタバタと死んでったわけですね、うん、自分たちも彼らと一緒に自分の親たちと一緒に死にゃよかったって言って、ね、こんなとこで死ぬぐらいなら死んだ方がよかったとか言って文句を言う。それだけではありません、ね、ここにはイチジクもブドウもザクロもない、ね、ああエジプトの方が良かった、イチジクとブドウとザクロが食べたいですね。40年間マナ食べてますからね、さすがに飽きてるということもあるんですけど、まあ、でもそう言って文句を言ったわけですね。で、まあ、民の不満はですね、実はまあずっと繰り返されてました。まあ、聖書に全部は書いてなかったでしょうけれども、とにかく不満がエジプト出た時からずっとある。まあ、水がないというのはもう出エジプトした時から言ってますから、出エジプトの15章に書いてある。民はモーセに向かって何を飲んだらよいのかと不平を言ったと。もうずっともうこの不平不満の塊の集団を、モーセは率いていくわけですね。で、16章にはですね、食べ物がない、我々エジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった、あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座りパンを腹いっぱい食べられたのに、そんなことないんですよ、そんなことないんですよ。もう最後はねこう奴隷扱いになって、子供たちも殺されてですね、もう本当に、ひどい状態だったので神様助けてくださいって叫んだのに、助けてもらったら今度はですね、ああエジプトがよかった、肉のたくさん入った鍋の前に座ってパンを腹いっぱい食べられた。でそこで神様は彼らにマナを与えられるんですね。でさらにですね、マナに飽きたというんです今度はね、 誰か肉を食べさせてくれないものか、エジプトでは魚をタダで食べていて、タダじゃなかったと思います、多分ね、買ったと思いますけど、キュウリやメロン、ネギや玉ねぎやニンニクが忘れられない。なかなかこの辺の描写が面白いですよね、細かいですよね。キュウリもメロンも食べてたんですね、あの時代、ネギや玉ねぎやニンニクが忘れられないって言ってですね、くどくどと文句を言う、ね、まあとにかくモーセはこのイスラエルの民をずっと率いていくわけですけれども、その間とにかくこの民の不満、不平不満にさらされていくわけです。でもこれは、彼がこれまで経験してこなかった新たな訓練なんですね。まあ、さっきもお話ししましたけれども、彼は宗教的な訓練を受け、またエジプトの最高の学問を学び、さらに、40年間の羊飼いをしましたけれども、自分が指導者になって、そして、この導いている人たちから、まあ、クレームを受けるというか突き上げられるという、そういうことは今まで一度もないわけです。だから40年間この神様はモーセにこの訓練を与えられているわけですね。まあ、モーセは本当に忍耐強い人であったと聖書に書いてありますけど、忍耐強くあらざるを得ないですよね。もう何かというと文句言う、そういう民を率いていたわけであります。でその挙句の40年後のカデシュの事件なんですね。もう散々文句文句言われて、それで、もうあと目の前、もうそこに約束の地が見えているというところで、また再び文句を言われて、でもモーセとアロンは、主の前にひれ伏したとありますね。この徒党を組んで抗弁したという話を聞いて、文句が出た時にもうすぐに主の前にひれ伏した。これなぜ主の前にひれ伏したかというと、主の怒りを収めるためなんですね。実はこの民が不平不満を言うたびに神様の怒りが下ってきたんです、今まで。そしてそのたびに多くの民が命を落としてきてるんですね。モーセとアラムは民が文句を言うことに辟易していましたけれども、またこの神様の怒りが下るんじゃないかということを恐れているわけです。これは民に対するやっぱり彼らの憐れみというかね、愛情なわけですね。でも主は言われました。あなたは杖を取り、彼らの目の前で岩に向かって水を出せと命じなさいと。でこの杖というのは、モーセはエジプトに行った時からね、杖を持って行きました。羊飼いですから、羊飼いの七つ道具というか必需品ですから持って行ってですね、でその杖でね、さまざまな奇跡を行ったんですけども、ここで言われている杖というのは、この少し前の民数記の17章でですね、このアロンの杖だけが目を吹いたという、まあ、不思議なお話が書いてあるんですね。まあ、神様はこのアロンの、まあ、レビ族ですけども、この選ばれるということを、その杖から目を出すということで示されたわけです。でおそらくその杖が契約の箱のところに置いてあった、特別な杖として。で神様はこの杖を持って取りなさいと、そして彼らの目の前で岩に向かって水を出せと命じなさいとおっしゃった。杖を持ってきなさいと。でこれ言ってみれば主の臨在を表しているわけですから、これを持ってきなさい、そして岩に向かって命じなさいと、言葉でねこう言われるわけですね。でモーセは、神様がそう言われるので、その、まあ、言われた通りに、行ったはずなんです。反逆する者らを聞け、この岩からあなたたちのために水を出さねばならないのかと言ってですね、まあ、この時にはモーセはこの民に対する憤りというかね、それをまあ口にしつつですね、そしてモーセが手を挙げ、その杖で岩を2度打つと水がほとばしり出たので、共同体も杖も飲んだ。まあ、神様が言われたようにやったようにも思いますけどね、杖を持っていけと、そして岩に向かって水を出せと命じなさいと言われたので、モーセは 文句を言って、そして杖で岩を二度打った。そうすると水がほとばしり出たと。しかしこれに対して神様は非常に厳しいことをおっしゃいました。あなたたち、まあモーセもあるんですね、あなたたちは私を信じることをせず、イスラエルの人々の前に私の聖なることを示さなかった。それゆえあなたたちはこの改宗を私が彼らに与える土地に導き入れることはできない。この、まあ、やり方ですね、神様はこれを良しとはされなかった。いやむしろ、モーセ、アロン、あなたたちのやったことは間違っていましたよと。故にあなたたちはもうそこなんですよ。40年間ぐるぐる回ってあの約束の土地にあなたたちは一緒に入ることはできないよと言われてる。なんという厳しい、ね、ものすごく厳しいですよね。これね、何がいけなかったのでしょうかと、まあ、皆さんこの話よくご存知だと思うんですけども、何がいけなかったのかと、なぜ神様はこんな厳しい、裁きをね、モーセとアロンに下されたんだろうか。もうこれまで散々苦労して散々我慢して、もうね、もうあとちょっとでいけるんだからいいじゃないかと思うんですけれども、まあいろいろこのモーセがやったこと、何が良くなかったのかということを仲介書などにいろいろ説明が書いてありますけれども、まあ一つにはこのモーセの発言、モーセの言葉ですよね。反逆する者らを聞け、この岩からあなたたちのために水を出さねばならないのかと、まあ、まるで自分が水を出しているかのような、そういうこう言葉、それから命じよと神様は言われたんですね。命じよと言われたのにモーセは杖で岩を二度打っている。杖は持ってけと言われたけれども、杖で岩を叩けとは言われなかった。しかも2回も叩いている。でこのやっぱりやり方というものが、まあ、怒りに任せてこう岩を打った、そのことが神様が願われたこととは違ったんじゃないかなというふうに、まあ、解説してあるものがほとんどですけれども、まあ、もちろんそういうことだと思いますが、神様は何とおっしゃったかというとですね、この私の聖なることを示さなかったと書いてある。イスラエルの人々のように私の聖なることを示さなかった、これどういうことでしょうかね。私の聖なることを示さなかった、もう私はこの、説教を考えたりずっともこの聖なることっていうのはこうこの脳の中のテロップのようにこう流れていってですね、私の聖なることを示さなかったって一体どういうことだろうか、これずっと考え続けてきたわけですけれども、まあ一言で言えばですね、これはまるでモーセが自分で水を出してやってるかのように振る舞った、それがいけなかったんじゃないかと、ね、水を出されるのは神様ですね。水を作りになって水を出されるのは神様なんだけれども、この私はあなたたちのために水を出してやらなきゃいけないのかと言って岩を杖で2回打っているその様子っていうのは、多分民から見たらですね、モーセが水を出しているかのように見えたと思うんですよ。そして書いてはありませんけども、モーセの気持ちの中にもなんでわしが出してやらないけんのやと言ってるわけですから、まるで自分が出しているかのような、そういう誤解というかね、そういう思いが生まれたんじゃないかなと思うんです、まあ、結局こういうことですね。モーセがまるで自分が神であるかのように誤解し行動している。これは決して越えてはならない一線を越えているんですね。で、清い、聖というそのホーリーですけれども、聖なるっていうのはどういうことかというと、この分離するという意味なんですね。で、綺麗ということじゃないんです。このホーリーという言葉ですね、聖という言葉は、 この完全に分かれているという意味なんです。で、神と人間は完全に分かれている。人間は決してこの神の領域に入ってはならない。そこだけは絶対超えちゃならない一線。でもモーセはこの岩から水を出すという行為において、まるで自分が神であるかのように振る舞ってしまったんじゃないかと。そのことがあなたは私が聖なることを示さなかったというですね、この神様の言葉に現れているんだろうと思います。決して超えてはならない一線を超えてしまった。まあ預言者の辛さですけどね。モーセはこの一回の失敗によって、これまでのこのエジプトを出てからモーセには失敗らしい失敗は何一つ記されておりません。ただこの一回の失敗によって約束の地に入ることは許されなかったですね。たった一回ですからね、大目に見てやってほしいですよ。神様、これまでモーセどれだけ苦労してきたと思ってるんですかと、ね、私ならね、いいじゃないですか、これぐらいは許しちゃってくれやと言いたいとこですけども、でもダメなの。それはですね、預言者だからなんです。モーセは預言者であった。これは最初に申し上げたように、神の代弁者であると同時に代務者なんですね。神様の代わりに神の技を行うという。でもそういう立場にあるからこそ、実は犯しやすい過ちだけれども決して犯しちゃいけないという。で、聖書の中に神様に用いられる、神様に、喜ばれ、そして、大きな働きをする人たちのストーリーがたくさん出てきますけれども、その中に失敗をしている人たちっていうのはこの一線を超えているんですね。絶対超えちゃいけないところを超えていく。そこにこの神の怒りや神の裁きが下されるわけですけれども、まあ預言者であるからこそ超えてはいけないこの一線をモーセは超えてしまった。そして超えてはならない一線があるということを教えるのもモーセの、預言者の役割なんですね。人間は神ではないんだ、決して神様の領域に入っちゃいけない、単なる地の塵に等しい非造物なんだ、どれだけ用いられようと、どれだけ大きな技を行おうと、この一線は越えちゃいけない。それを教えることもモーセの役割だったから、おそらく神様がモーセ、お前はこのことのゆえに約束の地に入れないよって言われても、モーセは多分納得してたと思います。なぜならば彼はこの岩から水を出した瞬間に自分は越えちゃいけない一線を越えたなって自覚できたはずだし、怒りに任せたかもしれないし、ね、これまでのストレスが溜まってたせいかもしれません。どんな言い訳でも通用しません。神であるかのように振る舞ってしまったことの失敗はやっぱり自ら刈り取らなきゃいけない。もしそれを許してしまってモーセもアロンも一緒に約束地に入ってしまったら、この越えてはならない一線、神の清さというものを表すことが、民に教えることができないからですね。だから神様は非常に厳しい裁定ではありましたけれども、モーセとアロンに約束の地に入ることを許されなかったんだろうと思います。さて、今この人類、この21世紀2022年の人類はどうであるかというとですね、もう完全に神の領域に踏み込んでます。科学であり医学であり、踏み込んではならない領域に私たちは踏み込んでしまっている。そして神のように振る舞っています。 全てを知っているかのように、全てをコントロールできるかのように、何でもできるかのように振る舞っている。そして神をいないものとして、神などいない、全ては偶然の産物、自分たちも偶然生まれたもの、だから何をしても許されるんだ。だから一線を越えるどころかですね、もう完全にこの神の領域に踏み込んでしまってるんですね。この先ほどのねお話をしたモーセ、たった一度の失敗で約束の地に入れなかった。今この人類の姿を神様はご覧になって、なんて思ってらっしゃるでしょうかね。まあまあしょうがないね、人間こんなもんだなって思っておられるはずがないんですよ。モーセにこれだけ厳しい裁定を下された神様ですから、もう本当にギリギリの忍耐の中にあるんじゃないでしょうかね。決して越えてはならない一線を越えている人類、果たして約束の地に入れるでしょうか。この、まあ、モーセのストーリーはそういうこう神の清さっていうもの、その厳しさですね、それを教えてくれているわけでありまして、そのことから私たちもこの神の清さ、神と人間の違いというものをはっきりと自覚し、決してそこに踏み込んではならないということをこのことから学ばないとモーセに申し訳がないと、多分モーセは今天国で言ってます。わしが入れんかったことを無駄にせんでくれと。たった一回の失敗だけども、それは本当に大きな失敗だった。人間は神の領域に入っちゃいかんのだと、それは決してやってはいけないことだよと、それを分かってくれたら、私がカデシから一歩も行けなかった、ね、約束の地に入れなかったことは無駄にならないと多分思っているんじゃないかなと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、モーセのただ一度の失敗、この後も何度もこのモーセの失敗は聖書の中に描かれています。それは重い裁定でした。しかし意味のあるもの、そのことを通しても神様は、そしてモーセ自身は人間に大切なことを教えようとされた。人間は決して神の領域に踏み込んではなりません。私たちは単なる被造物に過ぎません。地の塵に等しいもの、何一つ知らない、何一つ支配することもコントロールすることもできない、弱く愚かなもの、あなたの前にひれ伏す以外に私たちのするべきことはありません。しかし今人類は完全にあなたの領域に入り込み、あなたを冒涜し続けている。あなたの憐れみがなければ、許しがなければ、一秒たりともこの世界は存在しません。神様、願わくはこの愚かな人類が自らの過ちに気づき、あなたの前に共にひれ伏すことができるように、まず私たちがそのことに気づいて、そしてあなたの前に襟を正すものとならせてください。与えられましたこのレッスンのゆえに感謝をいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。どうぞご起立ください。
さあ、今すぐ
祝福のお祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、この群れに集愛する方々と共に常しえにありますように。アーメン。では本日の礼拝をこれで終わります。